リサとバヤの SG ラジオ。
みなさん、こんにちは。
こんにちは。かわいい子が大好きな SG 運営者のリサです。
ついに桃鉄をするためにスイッチを買ったよ。 SG 館長のバヤです。
スイッチ買った。めっちゃ我慢、めっちゃ我慢してんのにやっぱり買おうかな、じゃあSG の上守ならへんくなるけどいい？
やめて、リサちゃんは禁止でお願いします。
では、今回もしかやっておりますSG 会員のよしみです。よろしくお願いします。ちょっと桃鉄欲しすぎて動揺しました。欲しいな。
欲しいね。
欲しい
ということで、今回もゲストは小学校5年生の長男くんがサッカーをしているひろちゃんです。よろしくお願いします。
お願いします。
前回は小学生の実態って感じで、ひろちゃんの息子くんが普段どんな風に過ごしているのかなっていう話をメインに聞いてきたと思うんだけど、今日はそんな中でおうち英語をどうやっているのか聞いていきたいと思います。では早速なんだけれど、息子くんはおうち英語の時間って今どれくらい取れてる？
今は宿題とお風呂と寝る時間以外の家にいるのはほとんどおうち英語時間になってるんだけど、まあそう聞くとすごい多そうなんだけど、といっても朝はあんまり余裕持って起きないから、おうち英語時間っていうのは朝30分ぐらいで、平日は学校から帰ったら習い事とかだったり、まあ習い事がなくてもまあそのまま遊びに出ちゃうから、もう夜ご飯ぐらいからしかまあおうち時間、おうち英語時間はないんだけども、あとまあ夜ご飯の時にあの音源をかけ流しして、その後、まあ宿題して、でお風呂入ってきてもらって、でそれが終わったらあの英語の動画をあの見てるかな。で、まあ、おうち英語の内容の濃さはさておいて、トータル1日3時間ぐらいがおうち英語時間取れてるかなっていう感じかな。
3時間とかに取れてるよね。
かな。
ね、我が家の場合は平日の2日間がサッカーがない日だから、その日にオンラインレッスンを25分から1時間ぐらい受けていて、で学校から帰ってきてまず宿題して、そこからレッスンみたいな感じかな。でサッカーがある日は宿題が終わってから動画タイムを1時間ぐらいかな、準備をしながら撮れるっていう感じかな。多いよね、3時間。
そうね、ひろちゃんとこはサッカーやって小学校の高学年で、でしかも1日3時間ぐらいとりあえずあのおうち英語の時間取れてるって、結構取れてる方なんじゃないかなと思うね。でもちろんさ、息子くんがやっぱりのんびりした性格、こうすごいマイペースっていう性格もあるけど、こうひろちゃんがもうかなり隙を逃さないっていう感じで英語を上手にコツコツ入れられる人だし、それをずっと続けてきたひろちゃんの環境設定の賜物だったんじゃないかなってすごい思う。
もううなずくばかりで、あの本当にひろちゃんとこは時間ももちろんさ、そうやって頑張って取ってるけど、質も見極めて入れられてるんだよね。なんかそこがすごいなってやっぱ思ってて、時間も大事でも質ももっと大事じゃん。
すごい。だからひろちゃんさ、あの正直英語全然できないけどさものすごいおうち英語上手なんよね
本当にそう思う。
だからこんな感じかな、ちょっと私は全然わからへんけどこれが合いそうみたいな、なんかこう選ぶセンスは抜群にすごいなって思う。
めちゃくちゃうまい。
ありがとう
でこう習い事に限らずさ、ここに遊びが加わると、遊びに行くが加わるとまた時間がなくなっていくよね。結構うちの子は学校から帰ってきたらもう家でゆっくりしたいっていうタイプだったり、そもそも子供が周りに少ない地域で仲のいい友達とは家が遠いからあんまり外に遊びに行くってことがなくて、その点ではまだこうおうち英語の時間って取りやすい気はするんだけど、週末もね、サッカーとか用事がなかったらもうずっと YouTube 見てますみたいな勢いなんだよね。ひろちゃんのところはどう？
そうだね、平日は、まあ、習い事がないときはもうほぼ 100% 遊びに出るし、まあ、週末も、まあ、午前中半日のサッカーの練習のときは、まあ、そのときにチームメートと、まあ、午後遊ぼうとか言って約束しちゃうので、もうそのまま午後も遊びに出ちゃうかな。でまたサッカーがないときもこう家族の予定だったりとかのお出かけの予定とか入れたりするから、結局週末はサッカーかそれ以外の予定っていうのが何かしら入ってるかな、
うん、なんかさ一人で子供が遊びに出かけてしまう年齢になるともう本当に時間取れないよね、うんうんうん、でもさ、うん、特にこう小学校に入るまでってこう親自身が子供だけで勝手に遊びに行くっていうイメージすごく難しくない？なんかそれ頭では分かってても、なんか勝手に一人で遊びに行くっていうイメージがすごいできないから、
うん、
なんか時間がなくなる時間がなくなるっていうのは聞いてても、なんかまだこう現実味が帯びないというか現実が見えない感じだったなって自分がすごく思う。うん、
うちの娘もさ、遊びに行きすぎて、もうほぼ家にいないんだけどさ、土日もさ、LINE とかでさ、やりとりしてさ、遊びに行くのよ、
うん。
で、うん、もう、すごいなって思う。その、習い事、土曜日なんかさ、習い事、美術系の習い事あるんだけど、それまでの間に、うん、もう、ちょっとの好きでも遊ぶの。遊びに出る。で、絶対帰っておいでやって言って、出ていく。でも、ま、子供の性格にもよるよね。うち、だから真ん中、次男は、あんま、全然遊びに行かんかったし、本当、違うなぁと思う、同じ親なの。
うん、うちも上2人は全然遊びに行かなかったから、3人目ももちろん家にいてると思ったけど、もう一日中遊びに行って、うちはほら、スマホ持たせてないから、どの子と遊べるか、見てくるって言って、スケボーを持ってさ、なんかほんまに漫画みたいな、スケボーを持って自分でランチ作ってお弁当を持って水筒を入れてなんか遊べそうな子のとこにちょっとピンポンしに行って、今日遊べる？みたいな感じで聞いて、遊べたらそのまんま遊ぶし、遊べなかったら誰も遊べへんかったわって家に帰ってきてなんか家で遊ぶみたいな感じだから、土日の予定、まあもともと決まってればこの日出かけるよとかってのあるけれども、なかったらないで何とかして外で遊びに行こうってするし、逆に友達も来るから、その普段からさ友達と遊ぶのがあんまりない子って友達も来ないじゃない。だけど、うん、うち今日はこれする予定って決めてても友達がピンポンって来たら、あ、遊びに行ってくるわってなるからええーみたいな感じになるよね。時間がなくなります、はい。
ちなみにこう小学校高学年男子のおうち英語自体が気になる人っていっぱいいると思うんだけど、うん、おうち英語ではどんなことをしてるの？
そうね、うちのおうち英語の主軸はもう動画で、おうち英語の時間を確保しなきゃっていうふうに思わなくても、もう英語の動画を見るっていうのがもう息子にとっても何より楽しみな時間だから、もう時間があればみーやとか言わなくてももう勝手に見てるかな、英語の動画を。でも、まあ、気をつけてることは、まあ、自分で好きな映画を選ぶと、まあ、YouTube のゲーム動画ばっかり見てたりとかするから、まあ私が気をつけてることは、まあお金払ってるからもったいないし、ネットフリックス見てよとか言ったりとか、一緒にこれお母さんと見ひんって言ったりとかして、そのインプットを意識したそのレベルとかに合った動画に誘導したりとかしてるかな。で、あとはまあ朝ごはんとか夜ごはんとかの家計流しなんだけど、まあ息子すっごいマイペースで食べるのもすごい遅いから、その時間がこうインプットのいいかけ流しの時間になってるかな。まあ、あとそれ以外にオンラインのグループレッスンで、今はそのディベートとかサイエンスとか、あとは SG のムービークラブとかで、まあ、それぞれが月1回あったり、その SG のマイクラのグループレッスンとかあったりで、まあ、なんだかんだと週1回1時間はそのオンラインのグループレッスンがあるかな。で、あとはまあ、そんなにちょっと時間が忙しくって取れてないんだけど、そのゲームもスイッチを持ってるんだけど、設定を英語にしてて、まあ、その一応ゲームはしてるんだけど、その英語を読むっていうふうにはしてるかな。で、まあ、 一応息子にとってはその動画もかけ流しもグループレッスンも、まあ、さっき言ってたみたいな別腹みたいな感じでこうやらされてるっていう感じもなくて無理なくできるおうち英語っていう分類になるんだけど、今までずっとそうやってきたんだけど、まあ、高学年になってみんなより英語ができるっていうのが英語の授業とかも始まってるからこうちょっと自信になってきて、今だったらこうなんていうの、ちょっとこれやってみようよって頑張ろうっていうふうに言ってもやってくれるかなと思って、この SG がラズを始めようっていうふうにグループでやりますっていうふうに共同購入しようっていうふうになった時の最初から私契約させてもらってて、でコツコツコツコツ続けててなんとなく読めるようになってきたから、今はその動画を長くなってきたなと思ったら、ちょっと今から読書タイムをしーひんって言って読書タイムをしたりして、今5年生は今チャプターブックも楽しんで読めるようになってきて、で今その本を選ぶっていうのがちょっと私も楽しかったりするんだけど、今そんな感じでおうち英語やってます。
すごいね、なんかこう毎日忙しそうなのにやってることが結構やってる、本当すごい、参考にしたい。
うん、本当にさっきも言ったけどひろちゃん本当に上手やと思う。なんかいろんな手持ち札だけ用意しておいて、なんかタイミングよく、まあ、スッとこう提示してみる。でもその押しすぎないけどチャンスは絶対逃さないみたいな。であとダメそうだったらすぐに引くっていうのも、あなんかあまた今度ねみたいな感じですぐ引くっていうのもすごいいいんだろうなって思う。なんかね、お世辞にも英語ができるっていうのは英語力なんだけど、本当にびっくりするぐらい英語できないだけど、なんかひろちゃんはこうおうち英語のうまさ上手さは英語力の高さと比例しないっていうのを本当に実証する典型的なパターンの人だと思うね。ひろちゃんだけが特別なんじゃないけど、本当にそう、おうち英語と、おうち英語の力、おうち英語のスキルと英語力っていうのは本当に比例しないなってつくづく思います。
うん。うん、本当に、子供の様子を見ながら、あれするのよ。押したり、引いたり。もし、今いける？やめといた方がいいな。うん、だからそういうのが、本当に上手。
で、なんかこう話すとき聞いて、話すとき聞いてるとさ、なんかこの息子くんがすごいハンドリングしやすい、だからできるんでしょみたいに思われると思うんやけど、うん、割とマイペースで、うん、大変なところも多い、その、こだわりが強いとかじゃないんだけど、うん、ちょっとなんかテンポがすごい違うんよね、他の子ってね。だから、多分普通のやったらすっごいイライラするじゃないかなって思う。なんかそこをひろちゃんは、まあ多分イライラもしてるんだろうけども、なんかそこで押してもしゃあないしなっていうのを心得てて、こうイライラをぶつけることもあんまりないし、上手にやれてるなって思う。だからその子供がこうだからできたんでしょとかっていうのはやっぱり違って、その子自身の、やりか、その子自身に合った方法をどれだけ見極めてるかと、それができるかっていうところに尽きるんじゃないかなって思う。うん、
なんかもうすごすぎて、いろいろ習い事もやってるし、おうち英語もしっかりやってるし、パーフェクトじゃないかって気はするんだけど、そんなひろちゃんでもやっぱり忙しいな、おうち英語の時間足りないなって思うことはある？
今、息子はなんとなく英語、まあ、読めたり話せたりできるようになったんだけど、こう話す内容がすごいこう薄っぽい。偉いのね。でっていうのも多分いろんなことを知らない、まあ、幼いというかこう知らなさすぎて、だからまあ英語をこう流暢に話すっていうことだけじゃなくて、内容の伴った会話ができるようになったらいいなと思ってるんだけど、まあ、それにはその日本語でもいいから情報を知って知識をつけないと多分無理だと思うから、それをしてほしいなと思ってるんで、ね、日本語で説明できないことはもちろん英語でも説明できないし、だからまあおうち英語っていうのとは違うかもしれないけど、そういうこう日本語でもいいから英語でもいいから、そういう知識が増えるような、そういう、まあ、勉強っていうか学びっていうかな、そういうことをする時間が欲しいなっていうふうには思ってるかな。
うん、そうね。だからさっき言ったようにさ、ひろちゃんとこの息子くんはすごいマイペースで、なんかそもそも日本語での会話が噛み合わないことが多々あるのよ。だから、なんか、んって思う、正直。 ある、そうそう、だからなんかでもそこは英語をしたからそれが伸びなかったっていうよりかは、うん、なんか本当にこう言語化だったりとか、うん、こう情報の処理能力だったりとか、うん、そう、なんかそういうのの得て増えての問題じゃないかなって私は思ってるので、まあ、少しずつ知識をつけたり説明したりできるようになるといいよね、
うんうんうん、あの今聞いてたんだけど、ひろちゃんの悩みっていうかその部分って、大多数の小学生男児を持つ母たちの永遠のテーマだと思うのよ。まあ、小学生男子、男児だけじゃない。なんかこう、ぼやっとした男子みたいな、そう。あの、小学生だけじゃない。やっぱり大多数ね、の男子は、やっぱり幼いよね。
たまにさ、同学年の女の子のさ、なんか話っぷり見たらさ、驚愕じゃない？
いや、びっくりする。
うん、なんか、もう大人ですかみたいなさ、こと言う子いるじゃん。あの、男の子でもさ、そういう賢くて、ちゃんと話せる子も全然いるけど、なんか、格が違うよね、女の子のさ、話し方。
そう。あの、いわゆる賢い男子校と言われる子たちの集団をこの間見たの、駅で。道の真ん中でこう、じゃれてるのよ。その賢いと言われる。うん、男子校の子たちも。で、うん、それを後ろから見ながら、あ、こんな賢い子たちでも、こういうふうな、いわゆる男児っぽいことをするんだなって思ったところだから、やっぱ小学生男児っていうのはちょっとまた語弊がある。大多数男児。
じゃあ、ひろちゃんは、こう、スポーツをしているから、いろいろ時間が足りないな、みたいに感じることってある？
まあ、実質的にはスポーツしてて時間はないんだけども、まあ、気持ちとしてはスポーツをしているから、まあ、それ以外の時間は動画見ててもいいかとか思えたりとかしてるかな。で、まあ、うちの場合はおうち英語がまあ私の趣味 でサッカーが夫がずっとサッカーやってて、あのサッカーが夫の趣味だよね。だから、まあ、サッカーをすることによって、まあ、私が英語をやってます。サッカーは、まあ、夫もやってますみたいな形で、そのあたりのバランスが取れてるかなと思う。で、まあ、あんまね、英語ばっかりになっちゃったらちょっとあれなんで、夫もね、あれなんで、サッカーやってるから、こう、おうち英語をこう堂々とするして、家でずっと食事中も英語がなってるっていうのも、こう、許してもらえてるっていうか、あの、おうち英語市民権があるかなと思ってるかな。
なるほど。こうスポーツをしているからこそってやつね。面白い視点だよね。確かにサッカーで半日も走り回ってすごく頑張ったから、もうゆっくり動画見てたらいいよって思うこともあるよね。ね、本当はね、何かもっとやった方がいいんじゃないかなとか、ちょっとこう心ではモヤモヤするときもあるんだけど、でもなんかすごくわかる。
なんかこう、スポーツとかして、まあ習い事、他の習い事もそうだ、結構がっつりしてると、なんかそれをしてるからできないとか、足りてないとかっていう部分が、まあ実際あるし、なんかそういうふうなことを思いがちなんだけど、なんかそれをスポーツをしているからこそって捉えられる、ね、捉えられるのはすごく大きいなって今聞いて思ったし、そういうポジティブ変換みたいなのもひろちゃんはめちゃくちゃ上手だなって、なんかこう、褒めすぎてて怪しい感じになってるけど、いや本当に上手やなって思うから、なんか本当にポジティブだなって思うね。
もうネガティブじゃん、私めちゃくちゃネガティブな人だから、ひろちゃんのマインドはいつもね、いいなって思ってんねん。あのプラスのこう風が吹いてる、そういう感じ。もう素敵、本当に素敵。
サッカーが旦那さんの趣味っていうのもすごくいいよね。すごくよく住み分けられてるんだよね。
そうね。だからうちはスポーツとか全然しなくって、まあ私、夫婦ともにスポーツしないし、で、おうち大好き、動画大好きだから、まあ特に息子とかはあえて歩いて出かけたりとか、筋トレさせたりとかしてるんだけども、まあ、考えてみたらおうちでゆっくりするのは私の趣味。私めちゃくちゃインドアなので。で、筋トレは旦那の趣味。筋トレグッズが全部揃ってて、筋トレやれみたいな感じだから。まあ、住み分けって平和なおうち英語維持に大事なんやなって改めて今思ったね。
本当にそうだよね。うちは全然住み分けできてないからさ。 まあ、こういう現状なわけでさ、こういう現状ってみんなには分かんないと思うけどさ、だから、羨ましい。マジ羨ましい。
なんか逆に住み分けでき、そんな、なんかこう、いろいろさ、不平不満があったとしても、あ、よく考えたら住み分けできてるから、こういう部分ができてるのかなって思うきっかけになるといいよね。改めてこう、自分とこの、恵まれた環境の部分に気づくこともあるかもしれないしね。
うん、じゃあ、ひろちゃんは、英語をやってて、何かスポーツに役立ってるな、今後役立ちそうだなって面は何かありますか？
まあ、今後、まあ、英語が直接サッカーに役立つっていうことがちょっと想像はまだできないんだけど、まあ、英語ができることによってこれは絶対助かるなって思うことがあって、まあ、今先生の働き方改革とかだったりで、まあ、公立の中学校の部活動っていうのはもうすごい活動時間が短縮されてて、まあ、夏とかも温度が高すぎるとすぐ部活も中止になったりとかして、まあ、すごい練習できる日が少ないのね。まあ、それが理由でもう最近はもう中学校行ったらもうサッカー部入らなくて、そのままもうクラブチームの方でサッカーを続けてるっていう子がすごく増えてて、まあ、他のスポーツもそういうことあるんかもしれないけど、特にサッカーはもうその傾向がめちゃくちゃ強いのね。だから、まあ、クラブチームってなると、試験前とかも練習なくなったりとかしないし、時間も遅かったりとかするから、まあ、勉強と、サッカーの両立っていうのが、もう中学校になってくると、本当に大変になっていくと思うのか。けど、まあ、そんな中ね、英語って中学校になったら主要教科になるし、まあ、それが得意っていうと、英語にかける時間が、他の教科にかけられるから、そういうので負担がだいぶ減るかな。
なるほど。うちはまだ小学校3年生だから、こう中学校のことって見えてないことが多いんだけど、確かに本当そうかもしれないよね。うんうん、また中学生になってから、ね、時間がなくなっていっちゃうもんね、うん。なのに英語って本当学校において大事な科目になってくるし、やっぱり今のうちに英語に取り組んでおくってすごくメリットなんだろうね。うん、勉強になりました。
うんね、なんかおうち英語を始めた頃、始めるときってさ、なんか受験とか学校の勉強のためにっていうつもりはない人の方が多いと思うのね。まあ、でもやっぱり中学生以上になると大部分の子たちにとって英語が学校の、学校での主要科目になるし、ものすごくこう実利的な恩恵を受けるし、その親も実感できる、子供も実感できる、うん、なんかもちろん勉強ができる子とか頑張ればいい点取れるかもしれないけど、それは勉強した上での話じゃない？なんかある程度おうち英語してると、そもそもの勉強時間をかなり削減できる、しかも小さい時から少しずつこう負担のない形でやっていくことによって、すごくお得感は絶対あるなって思うね。
うちもさ、その上の子たち2人でさ、それを本当に痛感してきたのよ。で、そんなにパッとしないうちの子とかでも、こう、その子その子にとってそれぞれいい感じで恩恵があるっていうのはすっごく感じるから、もう、すごいお得。
なんかね、後からすればできるじゃんっていう、本当にいつもこの論争があるけど、後からできる子は後からしてもいいのよ。
そうそうそう。
後からしてもできない子が、すごく得じゃないね、すごく恩恵が受けられる一つのやり方がおうち英語っていうだけで、うちも本当にね、真ん中の子とか障害持っててもすごく恩恵受けたなってことはたくさんあるし、なんかそういうちょっと頑張ればできるじゃんっていう土俵に乗れない子たちの一つの方法として、私はおうち英語すごくいいなって思うよ。
じゃあ最後にスポーツとおうち英語に限らず、まあ、習い事とおうち英語とか、両立させたい人だったり、両立させてる人に何か一言あればお願いします。
まあ、おうち英語以上に、まあ、スポーツって、まあ、活躍したりとか、将来に役立ったりっていうのはないかもしれないんけれども、今現在家族でサッカーの子供のね、サッカーのサポートしたりとか応援したりってしてるのがすごい 将来ね、子育て時代を思い出した時に、もう家族共通のもういい思い出になってるだろうなっていうふうに思うね。まあそれが、まあスポーツとかみんなで応援してるっていう、その何よりの恩恵かなと思う。だからまあ今ちょっと忙しいなと思うことがあるかもしれないけど、まあちょっと楽しんで、まあ短い期間なんで楽しんでやっていきましょう。
素晴らしいわ。
最高だ。
うんうん、まあ、私はおうち英語の面で言ったら、そのよく小学生男子はおうち英語の生存率が低いとか、うん、なんかスポーツやってて難しいとか言うし、うん、まあ私自身もやっぱりスポーツってなかなか難しい部分があるなって思うのは事実なんだけれども、うんうんうん、どういう状況であってもその中でできることを考えるのがおうち英語の基本だと思うのね。あの予算の条件もしっかり、あのいろんな状況の条件はみんな違うから、スポーツをやっていて時間が取りにくいかもしれないけれども、スポーツをやることで得ているものが英語に生かされることもあるんだし、まあ、だからどのパターンがフェードアウトしやすいとか難しいとか、なんかあんまりあれこれ考えすぎずに、うん、まずは 何を言ってもとにかくちゃんとしたインプットをコツコツとやること、そしてあのその中でやれることをやるっていうことにもう本当に尽きるので、シンプルすぎて、なんか何も映えないんだけど、もう本当にそこに尽きるなっていうのを思いました。はい。
周りをさ、見すぎて不安になるのは本当にもったいないよね。で、自分の子たちを見てこう取り入れられること、できないものをさ、それぞれ取捨選択してやっていったら、こう積み上がっていくって思って、信じてコツコツやっていくだけかなと思う。あと、さっきひろちゃんの話聞いて思ったんだけど、私もやっぱり、こう、お兄が、中学校からがっつりバスケをしてきた中で、土日も借り出されて、こうめちゃめちゃ潰れてたのよ、陶芸でね。でもね、今やっぱりこう成人して振り返った時に、あの子どうしてんのとか、こう自分の子だけじゃない成長、そんなことしてんねやっていうのがすごく嬉しいというか、なんかそういう視点からサポートしてきてよかったなって思うから、なんかすごく共感したひろちゃんの話に。
さあ、では2回にわたってひろちゃんにお話を聞いてきました。本当にありがとう。ね、今回は息子くん、お兄ちゃんの方にフォーカスしてお話を聞いてきたんだけど、うん、ひろちゃんのところには娘ちゃんもいてさ、
うん、
お兄ちゃんだけでもこんなに忙しいのに、妹ちゃんのカバーも実際はさしてるわけだよね。
うん、
なんかさ、ほんとさ、何にせよひろちゃんすごいわと思って、ほんとすごいよね。うん、あとはね、そうやって習い事をねカバーしている世の中のお母さんやお父さんもほんとすごいなと改めて思いました。
ひろちゃんとこの妹ちゃんはなんか実は割とハンドリング大変なタイプで、まあ、こだわりも強いし、なんか、うん、あれって思うことにこう斜め上を行く感じなので、ね、そう、それでもやっぱりこうさっきも言ったように押しすぎずうまく引いて、でもなんか持ち手札はすごいたくさん用意するみたいな、隙を見れば必ず出すみたいなのをすごい本当に上手にやってて、うん、何度も言うけどこう全然英語ができないままなんだけど、この妹ちゃんに合わせておうち英語すごいちゃんとやっててさ、めちゃくちゃ英語力もついてて本当すごいと思う、うん、だけどたくさんの人をコンサルしてきてやっぱり思うのは、うん、よしみちゃんが言ったみたいに、うん、本当にみんなそれぞれ悩んで工夫して頑張ってるし、うん、その目に見える結果だけを見て、あの子の方がうまい、あの子の方が下手とか、だからその親の方が偉いとか良くないとかじゃなくって、もう自分ってすごいやっぱり頑張ってるよねってみんなにすごい思ってほしいなっていうのをすごく思います、はい、
コンサルの中身をさ見せられるものなら、うん、もうみんなに見せたいっていうぐらい、本当にそれぞれの置かれた環境でみんなでこう悩みながら日々やってるのよね。で、うん、私もコンサルをさせてもらってる立場だけど、いつもみんなも頑張ってる、それぞれ頑張ってるっていつも勇気づけられるのよ。で、今日もひろちゃんの話を聞いて、あ、コツコツやろうって元気が出た。だから、うちの範囲、やれる範囲でやる。ありがとう。
ね、うちらの方がなんかモチベもらってるよね。もううちらもう、無税の灯しみたいな感じだったからさ。なんか子供のことをなんか見て、こうやった方がいいのかな、あった方がいいのかな、こんとこ悩んでるんですっていう話を聞くと、そうやね、うん、そんなね、頑張れ、私も頑張れよって思う。
めっちゃ思う。
ね、なのでありがとうございます。はい。
こちらこそ一
番ありがとう。では、ひろちゃん本当にありがとうございました。
ありがとう。
それでは次回の SG ラジオもお楽しみに。バイバイ。ビビビッ。